リームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。お聞きいただいているこのポッドキャスト、ドリームキャンバスからの贈り物がついに100回目の配信を迎えました。最初の配信は今から8年半前でした。その頃はまさかここまで長くね続くとは、正直思っていませんでした。でもこうして皆さんとこの時間を共有できていること、本当に心から感謝しています。ずっと聞いてくださっている方も、最近聞き始めたよって方も、本当にありがとうございます。皆さんの存在がここまで継続できている一番の理由です。今月のテーマ、継続することで得られるもの、ここから入ります。私が今まで続けてきたこと、他にもいろいろあります。まずコンピューターのシステム開発でしょ。長いもので40年近くにもなります。気づけば人生の大半をこの仕事に捧げてきました。まさにこれ転職ですよね。納期に追われる時も、徹夜明けの朝も、何回もあったけど、それでもこの仕事が好きで今日まで、そして今もなお続けています。そして今お聞きいただいているこのポッドキャスト、これも100話配信に到達したでしょ。月に1本だけのスローペースだけど、忙しくても必ずマイクの前に座る時間を作ってきました。他にも、かつて Facebook で名言を10年間つぶやき続けたとか、この名言の投稿は自分の価値観とか考え方とかを育んでくれた気もします。毎日続けている朝の習慣や夜のルーティン、もちろんあります。静かに自分を整える時間、私にとってかけがえのないものになっています。でもね、いろいろ続ける中でもうやめようかなって思ったことも何度もある。だけどそんな時にいつも現れるのが心の中にいるもう一人の自分なんです。本当にそれでいいの？やめていいの？まだやるよね？まだこれからでしょ？みたいに、そんなもう一人の自分の声に何度も煽られてきました。その声は決して優しくはないんだけど、なぜか信頼できるコーチのような存在。きっと皆さんにもそんな声聞こえる時あるんじゃないですか。では続けてきたことで得られたことは何か。それは諦めない心と自分を信じる力、自信かな。何かを始めるって最初は誰でも手探りで、思い通りにいかないこと連続ですよね。だけどそれでも少しずつ積み重ねていくと、自分の中に確かなものが出来上がってくる。これ目に見えない信念だと思うんです。やればできるっていう適当なノリじゃなくて、今までやってきたんだからこの先もやれるのは当たり前みたいな、深いところから湧いてくる確信みたいなもの。やっていることを誰かに知ってほしいわけじゃないし、誰かに褒められたいっていう欲求もないです。ただ 自分との約束を守り続ける、それを続けてきた信念と自信なんです、きっと。ここで皆さんに質問です。あなたが今続けていることは何ですか？途中でやめようと思ったけど、それでも続けてきたことって？そしてそれはあなたにどんな価値を与えてくれましたか？自分だけしか知らない続けていることって誰にでもあるはず。それはランニングかもしれないし、日記かもしれない。朝のコーヒータイムとか、月に一度の振り返りかもしれない。小さなことを続けるって決して派手なことじゃないですよね。どちらかというと地味で、誰にも気づかれないことの方が多いです。だけど人生を変える力って、そういう本人にとっては当たり前のような毎日の繰り返しだったりします。ポッドキャスト配信100回目という節目を迎えて、今思うんですよね、やめずに続けてきてよかったなって。続けていることに終わりの日はないんです。自分でやめない限りはね。続けるたびに自分の内側に新しい気づきが生まれてきます。そしてそれがまた次の行動へとつながっていく、私はこれからも自分のスタンスを変えずに決めたことを淡々と続けていくかと思います。続けることで見えてくるもの、きっとそれがあると思うんで。そして時折皆さんに分かち合うことができたらいいなって思います。先日ノートに有料記事を投稿しました。今回はその話を少ししますね。文章を書くことって私にとっては長く続けている表現手段の一つなんです。 Facebook での名言投稿もそうだったし、毎日つけている5年ダイアリー、朝のルーティンもそう。思っていることを言葉にする、そして文章化することで自分の思考が整理されてきます。書いてまとめることは自分と向き合う時間、そんな感じかもしれないです。ただ今回みたいに記事を有料で出すってなると、いいのかなって、ちょっと違う緊張感がありました。有料となると単なる自己表現ではなくて、読んでくれた人にその分の価値を届けなきゃってなるでしょ。まあ有料記事を読んでくれる人がどれくらいいるかはわからないですけどね。今回書いたのは私が長年学んで実践して日々の人間関係とか仕事、大げさに言えば人生に深く影響を与えてくれた選択理論心理学をテーマにした3部作となります。第1回目が選択理論の基礎と5つの基本的欲求、第2回目が外的コントロールを手放す、最後第3回目がマインドフルネスとセルフケア、以上の3部で構成しました。それぞれの回に文章だけではなく朗読の音声を添えて、さらには3回目にはマインドフルネスの記事も入れたんで、 瞑想の誘導の音源を2本つけました。文章だけではなく音声を聞いてもらって、言葉だけでなく体感として受け取ってもらって、そんな願いを込めて仕上げました。この3本の記事を書く中で気づいたのは、言語化するって自分の知識と行動を再整理することなんだなっていうことです。頭の中では知ってるつもりのレベルのいい加減な知識があります。それを誰かに伝えるために言葉にしようとすると、自分の中にそれがどれくらい落とし込まれているのかがよくわかります。この記事は誰のために書いているんだろうとか、この文章は俺何を届けたいんだろうとか、そういった自問を繰り返して一行一行を打ち込んでいく作業はまさに深い時間でした。今このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんも、いつか発信してみたいとか、何かを形にしてみたいっていう思いあるんじゃないですか？それ大事にしてほしいんです。完璧じゃなくていいじゃんって、最初は拙くったっていいじゃんって、自分の中にある伝えたい何か、その思いを形にしてみることで見える世界が少し変わってくると思うんです。ノートに3部作の記事を出してみて、やっぱ言葉って自分の内側とつながる大事な手段だなってことも改めて感じました。あなたが今伝えたいと思っていることは何ですか？まだ言葉になっていないあなたの思いはどこにありますか？ぜひ形にしてみてください。ノートに書くことでも、ポッドキャストで話すことでも、YouTube で表現することでも、人生を深く味わう、そんなきっかけになるかもしれないです。ということで、今日はノートに有料記事を投稿してというお話をさせていただきました。自己表現するって大切ですね。内側にあるものを外側に出す。頭がすっきりしました。日々の生活の中でイライラしたり不安になったり、つい相手にきつく当たってしまった、そんな経験誰にでもありますよね。私もあります。感情というのは本当に強い力を持っています。でもそれに振り回されてしまうと、自分も相手も傷つけてしまうことがあります。だからこそ感情とうまく付き合う力がこれからの時代ますます大事になってくると感じています。まず感情はコントロールすべき敵ではないです。感情は自分の中にある大切な価値観が揺らいだ時に現れる自分へのメッセージなんだと思うんです。怒り、不安、悲しみ、それらは何かがおかしい、何かを大事にしたいって心が教えてくれているサインなんです。だから無視したり押さえつけるよりも、その声に耳を傾ける、これが感情と付き合うための一歩となります。感情に振り回されてしまうのは自分イコール感情になってしまうから、 私は怒っているというよりも、私は怒りを感じているなって、感情を一歩引いたところから見る力、メタ認知ですよね。それが大切です。このポッドキャストでもお話ししていますが、これはマインドフルネスの実践とか、日々の自分を見つめる習慣で少しずつ養われていきます。深呼吸一つで心の波が静まって、自分の本来の選択ができるようになります。どんなに意識していても、私たちは人間ですから、時には感情が高ぶって、相手に本音をぶつけてしまうこともあります。そんな時大切なのは、後悔じゃなく修復を選ぶこと。まずは自分の心の中に、なぜあの時感情が爆発したのかを丁寧に振り返ってみる。どんな言葉によってスイッチが入ったのか。その時自分は何を守りたかったのか。その上で相手に伝える時には責めるのではなくて、私は〇〇と感じたっていう自分の感情を主語にして伝える。そんなアイメッセージがポイントとなります。あの時は感情的になってしまってすまなかった。ごめんなさいって謝る勇気も自分の感情と付き合う力の一部です。大切なのは言ってしまったことよりも、その後どう向き合ったかになります。私たちはそれぞれ特定の場面とか言葉で感情が強く揺れるトリガー、引き金を持っています。無視されると怒りが湧く。比較されると落ち込む。自分の意見を遮られると焦る。こういった自分の持っているパターンに気づくことができると、あ、またこのパターンが出てきたか。感情と冷静に向き合うことができるようになります。感情が高ぶる背景には、こうあるべきっていう、自分の強い期待とか、失敗しちゃいけないっていう完璧主義が潜んでいることも多いんです。だからこそそんな時はセルフコンパッション。自分への優しさ、思いやりが必要となります。うまくいかないこともあるさ。今日の俺、よく頑張ってるよな。そんな言葉を自分が自分にかけてあげる。感情に振り回されないっていうのは、感情をなくすっていうことではなくて、感情を受け止めるゆとり、余白を持てることなんです。感情は正しく扱えば、人生を動かす大きなエネルギーにもなります。振り回されるのではなくて、感情と寄り添って前へ進む力に変えていきましょう。ちょっと個人的な話になるけど、付き合ってくださいね。今月末、8月31日の日曜日に、父の七回忌の法要を行います。早いもので、父が旅立ってから丸6年が経ちます。あの夏の日の出来事は、今でも鮮明に残っています。2019年9月1日、朝10時過ぎ、病院からの一本の電話が鳴り響く。呼吸が弱く、生まれそうです。そう告げられてから、母と病院に駆けつけると、父はすでに静かに息を引き取っていました。まるで 眠るような最後でしたって聞かされても、本当に死んだの？そんなはずないでしょってどこか実感が湧かず、涙も出ないで、その場でただ時間だけが流れていく、そんな不思議な感覚でした。父は強くて厳しくて、でもどこか不器用で、そしてとても人間らしい男でした。音痴なのに大きな声で歌うのんべ、焼き鳥をお土産に買ってきてくれる嬉しい存在、40代で転職して造園業へ飛び込んだ覚悟を持った人、母を大声で怒るし、辛いことがあっても涙を見せない不器用さ、そして晩年は認知症を抱えながら少しずつ涙を見せる父に変わっていった姿。そんな父との時間は、目を閉じれば今でも浮かんできます。毎週のように一緒に酒を飲んだこと、親父は日本酒、俺は焼酎って毎週写真と一緒に投稿していた Facebook、七回忌、仏教的には命日から満6年が経った節目です。時間としてはそれなりにもう経っているはずなのに、とした瞬間に父がいるような気がします。それは多分記憶の中では今も生きている、そういうことなんだと思います。悲しみの中にある感謝とかぬくもり、それに気づけるようになったのがこの6年間という時の流れなんだと思います。父がいなくなって思ったこと、もっと一緒にいたかったとか、まだ話したいことがあったとか、いろいろあります。これ残された側の思いですよね。だからこそあれから、今大切な人ときちんと向き合っているかとか、やりたいことを後回しにしていないか、自分自身に問うようになったんです。命の終わりは選ぶことはできないけど、命の使い方は選ぶことができるんですよね。それが父からの何よりも大きな贈り物だったかもしれない。あなたにとっての大切な人たち、その人たちに今伝えたいことはありますか？会えるうちに、話せるうちに、ぜひ一言でも思いを届けてください。七回忌という節目に、もう一度父のことを記憶と記録に残しておきたくて、このような話をさせていただきました。お互い満たされた時間を過ごしましょう。命の終わりは誰にも予測がつかないです。だからこそ私たちは今をどう生きるか、それが問われているんだと思います。今月の言葉、死を思え。そうすれば初めて生き方を選ぶことができる、モンテーニュ。この言葉は一見重たく感じるかもしれません。でもモンテニューが伝えたかったのは、死を恐れよっていうことではなくて、死を意識することで人生で大切にすべき優先順位が見えてくるっていうことだと思うんです。いつか終わる、 その現実を忘れてしまうと、つい惰性で毎日を過ごしたり、本当に大切なことを後回しにしてしまったり、だから人生は有限なんだって見つめることで、誰と過ごすか、何を大事にするか、どんな言葉を残すか、そんな選択がより本音でできるようになるんじゃないかなって思います。死を思うっていうのは、生きることを本気で選ぶっていうことでもあるんです。私は父との別れを経験して、人との別れはいつか突然訪れるっていうことを学びました。死回帰という節目を迎えて強く思うのは、悔いのない毎日を過ごそうってこと。今日という一日にありがとうが言えるように過ごそうってこと。いつかやろうじゃなくて、今始めよう。伝えようか迷っているなら、今日声をかけてみよう。生きているうちにしかできないことを大切にしよう。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。